今日も台湾のとある一室で個人的見解たっぷりの話が繰り広げられています。台湾の彼と日本の僕、
ただいま収録しておりますのが1月29日というわけで、台湾の春節10連休ですね。最後の1日になります。明日から仕事始まってしまうのかとちょっと名残惜しい気持ちもありながら収録しておりますけれども、何事にもね終わりがあるので、諦めて仕事モードに変えようかなという感じで収録しておりますけれども、さてですね、今回お話ししようかなと思っておりますのは、10連休何をしていたのかという話からですね、マッチングアプリの状況についてお話しできればなと思っておりますけれども、これだけですね休みが長い状態ですとですね、やっぱり海外旅行に行って遠いところに行ってゆっくりしたいなという気持ちもあるんですけれども、春節の時期というのはみんな外に出かけたいので、日本のゴールデンウィークと同じですね。なので航空券がめっちゃめちゃくちゃ高いんですよ。ただでさえですね、コロナの後でめちゃくちゃチケットが高くなっている状態なので、いつものほんと3倍4倍ぐらいになってるというわけで、日本に帰ったらですね、多分往復で15万円ぐらいするんじゃないでしょうか。まあそこからですね、宿泊費の場合はですね、自分が帰る分には全然必要ないんですけれども、ただ15万円かけて日本に行くんだったらフランスとかに行った方がいいのかななんていろいろと思って調べたらですね、フランスとそんなに変わらないんですね。まあ、ただですね、あそこまで行くのにまた十何時間もかけて行くのかと思うと、それに一緒に行ってくれる人もいないし、一人でその十何時間もかけて行く、なんだろう、体力っていうのがもうないなっていう感じでですね、諦めてもう台湾でゆっくり過ごすかというような感じになったんですけれども、じゃあ実際どういうことをしてその10連休もの長い時を過ごしたのかというところなんですけれども、連休の初めにですね、ユーデミーという、なんて言ったらいいんですかね、オンライン上で学習できる、動画の講座みたいなのがあるんですけれども、そこで自分が勉強したいジャンルのものを購入してですね、勉強できるというような感じで、ちょうどね、10日間ぐらいあったら一つの講座をまるまる全部じっくりと勉強できるというような感じだったので、でまあせっかくならね、もう今自分が得意の分野を勉強しても、そんなに役に立つかどうかっていうところなので、もう全然関係ない分野やってみようというわけで、 3D のなんか CG のですね、講座を、購入してみてですね、まあ、やってみたんですけれども、なかなかそのパソコン自体がね非力なもので、そんな 3D を作るほどのパソコンではなかったというわけで、あんまり勉強になったのかなってないのがよくわからないような状況だったんですけれども、まあしかしですね、新しいことを勉強するというのは非常に刺激になるというか、あ、こういう技術もあるんだとか、最新の流行というのはそういう感じなんだというのが分かってですね、いろいろと勉強になったかなという感じでございます。実際に 3D のその作品を作れるようになったのかって言われると、まあそういうほどではないのかなというような状況でございます。その他に、何をしていたかというと、まあさすがにね、ずっと家の中でそういう講座の動画ばかり見ていても面白くはないので、普段会えない友達とですね、いろいろと空いている店を探してプラプラとしたような感じですね。普段はいつも忙しくてですね、なかなか休みの時間を取れないということもありますので、まあこういった時にね、でもほとんどの台湾の方っていうのは実家の方に帰ってですね、その実家でずっと過ごさなきゃいけないというような状況があるらしいです。はい、まあね、台北とかで実家がある人でもね、その新年の 2,3 日ぐらいは家にいなさいと、おじいちゃんおばあちゃん親戚の方々と会っ って、いろいろと挨拶しなさいよっていうこともあるので、非常に退屈そうな思いをしてらっしゃいましたけれどもね。うん、大体のもう若い方とかは 2,3 日したらもう飽きてですね、どこか友達とですね会いに行きたいなっていう風な気分になってるのかなっていうところなんですけれども、まあそんな感じで別にそんなに長く実家に帰る必要がないかなという友達を捕まえてですね遊びに行ったという感じです。一つ行ったところがですね、あのディーファージエという、日本人も非常に大好きな日本人観光客がですね、大好きな場所ですけれども、あの月下老人という縁結びの神様がいらっしゃる、ところでございますけれども、もともとは乾物とかですね、漢方とか、まあ、そういったものが売っている問屋街みたいな感じなんですけれども、その月下老人のお寺というのがですね、非常に台湾の中でも人気というか有名なお寺でございまして、もうたくさんの人がですね参拝というんですかね、来ておりましたけれども、みんな縁を求めているんでしょうか、自分もね、いい縁があればと思ってですねお祈りしましたけれどもね、もうなかなかでも人がすっごいいらっしゃいましたのでね、自分もじっくりあのお線香とかね持ってすることもできなかったですけれども、遠くからですね良い縁がありましたらと、まあ、別にその恋人だけではなくってですね、ビジネス的にもお金的にもですね、いい縁がありましたらというわけで、はい、行ってまいりましたけれどもね。その他に何か新年ならではの特別なものがあるかというとですね、まあそれを期待して行ったもののですね、そんなに大してお店が開いてなかったという感じですね。あれ意外とこの店もあの店も閉まってるじゃんみたいなことになって、でおまけに疲れたなと思って、うん、甘いものとかコーヒーとか飲みたいなとか、あそういったことを考えたんですけれども、カフェとかも開いていないというわけでですね、あ疲れたと思って、で一度行ったことがあるね、なんかいつも静かなカフェどうかなと思って行ったら、あたまたま空いていたのでですね、そこでゆっくりいたしましたけれども、まああの人混みの中で歩いて非常に疲れました。はい、まあああいうね特別なイベントの時に外に出かけるものではないなというふうに思ってしまいましたけれどもね、もうなかなかやっぱり寒い中出かけて人混みの中に行くっていうのは億劫になってまいりましたけれども、皆さんどうですかね、あの新年、まあ日本の新年の場合はですね1月1日とかですけれどもね、その場合に、人混みの中に行ってですね、いろんなところのイベントに参加するっていうようなことはありますでしょうか。もう自分はですね、もう家の中でポカポカと過ごしたいなという感じ でたまたまですねこの何日かですねめちゃくちゃ寒い、あの日本も影響を受けたかと思うんですけれどもね、最後の方ですかね、10連休のすっごい大寒波が来てですね、日本の全国的に雪が降って、もう京都とかでも大変だったっていう風にね友達から聞きましたけれどもね、大阪も降ったところはあったんでしょうか、東京ももしかしたら降っていたかもしれないですね。そこら辺の気候の状況とかはね、あんまり自分はよく分かっていないので、どのぐらい日本がその大寒波の影響があったのかはよく分からないんですけれどもね、あの台湾も非常に寒い状況でしたね。10度前後といったところですけれども、なんだそれだったらそんなに寒くないじゃんと思うかもしれないんですけれども、台湾の人にとってはですよ、10度前後もう10度下がるとですね、もうどえらいことというような感じなんですよ。もう本当に寒いという感じでみんなね風邪ひくんですけれどもね、というのもそんなにねみんな急にその布団とかを用意するわけにはいかないから、お店もみんな閉まってるじゃないですか。あだからその寒い中ね厚着をして家の中でもですよで過ごしたりして、まあちょっと寒いぐらいだったらいいやと思うと体調を崩してしまうみたいなことになってですね、せっかくのですね、連休なのに風邪をひいてしまったということも友達から聞きましたけれどもね、残念ですけれどもね、あまあでもしかしこの寒さだけはですね本当になかなか我慢できないと思いながらもですよ、 やっぱりヒーター買うのもちょっと、気が引けるな、もうすぐこの寒波も終わってしまうんだろうしなと思ってですね、そこも我慢をするというような感じでしたけれどもね。さてだいぶちょっと気候とか連休の話になりましたけれども、マッチングアプリですね。というのもですね、この連休の間せっかく時間がたくさんあるということでですね、マッチングアプリをインストールしていろんな方と連絡を取ってというような感じ、だったんです。まあ、ストレートの方であればですね、男女のその出会いの場っていうのは一般的にいろんなところであるかもしれないですけれども、まあ同性愛者とか、まあゲイの場合はですね、マッチングアプリを使った方が話が早いというわけでですね、使ったりはするんですけれども、特にまあなんて言うんですかね、やましいことではなくてですね、皆さん気軽に使っていらっしゃいます。自分もですねお別れをしたからですね、インストールしてもいいかなというわけで使ってたんですけれども、でやっぱりそのインストールしてからですね、どういうふうに人と付き合えばいいのかなっていうのがあんまりよく覚えてないというか、そうですね、前はですね付き合ってる方がいらっしゃった時は友達関係で泊まるという程度じゃないですか、初めて出会った方と。なので気軽に会うことはできるんですけれども、じゃあ今から恋人を作るための活動をしようってなると、どういうふうなところから始めていけばいいのか、あんまりガツガツ行きすぎるとね、相手もたじろいてしまうというか躊躇するということもあるので、その距離感っていうのがね難しいですね。でもですね、台湾と日本とどう違うのかって言われるとですね、あんまり自分もよくわからないんです。この同性愛的な活動を始めたのがですね、結構20代の後半から始めたものでですね、そこからすぐに付き合いを始めて、でまたお別れしてという感じで、そんなにですねこのマッチングアプリ歴というのがないんですね。なので使い方をよくわからないということもあるんですけれども、そんな感じでですね、自分がいろんな方とマッチングする中でですね、台湾ではこういう印象かなと思ったのが、自分から行かないとですね、なかなかこう連絡を取ることができないということがあるんですね。自分の方からいろいろと話しかけて質問してね、これはどうですか、ああですかって話をしていかないと、相手はですねその場で話が止まってしまうということもあるんですね。というのもたくさんの方と連絡を取っている場合が多いのでですね、もう質問に対して回答し終わるとですね、もうそれで終わってしまったのかと思ってしまう場合があるみたいなんですね。なのでこちらから積極的にですね、今どこに住んでる人ですかとか、どういうものが好きですかとか、ご飯行きませんかっていう話をしていかないと、マッチングしたからといってこちらに興味があるとは限らないということなんですよ。難しいところですね。だからこういったやり取りっていうのは、まあワクワクするところもあればちょっとめんどくさいかなというところもありますけれどもね。でもいろんな方と連休の間にお話をしてですね、いろんな反応があって面白かったですけれどもね。ただですね、自分ね、皆さんがどうかわからないんですけれども、ちょっとストーカーをされたい質みたいな、ストーカーされたい質みたいなところがありましてですね、まあ、ストーカーというほど大げさなものではないんですけれども、よくですね、いろんな SNS とか、こうフォローされてですね、ずっとおはようとか、今元気にしてるとかっていうのがメッセージがたくさん来るような人が来やすいというか、申し訳ないけれども、もちろんですね、そういう人の縁っていうのはありがたいですけれども、まあ、そこまで の関係をまだ求めていないというような時にですね、そういうとぐいぐい来るとですね、ちょっと、大変だなと思ってしまう場合があるんですけれども、まあ、そういったことがですね、マッチングアプリをし始めるとですね、往々にしてあるんですよね。なぜか、で過去にはですね、シンガポールの人、フィリピンの人、あとベトナムの人、 台湾の方もいらっしゃいましたね。日本の方もはいらっしゃらなかったですけれども、なぜかですね、海外の方から人気があるというわけで、日本人ってでもそもそもですね、すごく人気があるのかなというふうに思っております。プロフィールにですね、日本人と、書かないとですね、相手のことを台湾人と思っててですよ、いきなり変な中国語が返ってきたらね、それだけでミスコミュニケーションになってしまうということもあってですね、日本人ですよって書くんですけれども、そういったところを糸口にですね、皆さん興味を持ってくださるということもあるのでですね、日本人だ、付き合いたいって急にこう発展する方もいらっしゃるのでですね、ぐいぐいといらっしゃって、今どこに住んでんのとか、もう家に行きたいなみたいな、そういった方が来ると、ちょっとご遠慮いたしますというような感じになるんですけれどもね。はい、そういう久しぶりのワクワクドキドキがありつつという言い方はすごい昭和な感じがしますけれども、たくさん新鮮な経験があったという感じですね。で、結局なんかいい人が見つかったのかどうかというところなんですけれど、それはですね、おいおいお話しするとしてですね、たくさんいろんな良い方と、良い方というか、楽しそうな方と出会うことができたかなというような感じです。はい、そういった感じで締めておきますけれどもね。はい、ぜひともですね、台湾にいらっしゃってですね、マッチングアプリどんな状況だというような感じでインストールしてみたい方はですね、はい、海外でですね、そういった経験をするのもいいんじゃないかなと思います。というのもですね、いきなり電話から始めるっていうのも大変ですし、対面してですね、全然お互い言葉が喋れないっていうのも大変なので、チャットから始めてですね、これぐらいだったらコミュニケーションできそうだなという方、台湾だったらですね、日本語をできる方もたくさんいらっしゃいます。そういった方とですね、コミュニケーションする手段としてマッチングアプリ始めてみてもいいのではないでしょうか。というわけで、10連休の過ごし方とマッチングアプリについてお話しいたしました。公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますので、ご覧ください。ご感想ご質問がありましたら、ハッシュタグタイカレ日木をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。バイバイ。